時刻は15時10分となりました。ナナコチャッタラジオをお届けをしております。さあ、それではお待たせをいたしました。今日お迎えしているゲストのお方々をご紹介いたしましょう。舞鶴田辺城祭り実行委員会会長の松本昌司さん、そして副実行委員長の堂本正義さん、事務局長の米山隆一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、とても渋いお声が皆さん聞こえてきたかと思うんですけれども本当に長い間ですね、この舞鶴細川遊祭田辺城祭りに携わってこられました皆さんですから、いろいろと思いの丈をお伺いしていきたいなと思います。さあ、まずですね、このよく田辺城祭りというのは舞鶴の皆さんがよく耳にされる名前ではあるんですけれども、第25回舞鶴細川遊祭田辺城祭り、こちらはどんなお祭りなんですか？
ですね、
はい、
1億創生事業ということで、国の方から1億円 の補助金が出まして、どういうかな、あそこの縄文お城の門ができました、
はい、
それが平成、4年やったんですけど、その時に完成祝いとして、
はい、
田辺城祭りをやったわけなんですけど、それ一番当初は田辺城祭り言うんじゃなしにね、
はい、
縄文祭りいうことでやったんですけども、それからもう24年経ちまして、今年で25回目ということで、はい、細川のお城を、
はい、
なんとかいうことで、
途
中名前が変わりまして、舞鶴細川遊祭田辺城祭りというお祭りとして発足したわけです。はい、
そういう経緯があったんですね。あと米山さん、もう一つなんか経緯があったっていうふうにお聞きしたんですけれども、
はい、当初は市の商工振興会運ができた時に、
はい、
商店街がこの町の活性化になんか役割としてできないかというのでこのお祭りを提案されてきたんですけど、商店街だけにではちょっと荷が重すぎるっていうんで、地域の参加を呼びかけたという形から実行委員会というものが大きくなりました。
なるほど。そうしたことで今回その舞鶴田辺城祭り実行委員会というのを皆さんでこう進めてこられたということなんですけれども、はい、この細川雄斎さん、いわゆるゆるキャラのね、雄斎くんは皆さん若い皆さんも結構馴染みがあると思うんですが、そもそもこの細川雄斎さん、どんな歴史上の人物なんでしょうか？
はい、この田辺城というのを作った初代の城主なんです、
はい、
それと、古今伝授の伝承者として唯一の人間でして、天皇家の歴史云々が全部和歌の中に入ってますので、その分を唯一伝える人間、それからその時代の豊臣家と徳川家の争いの中で、はい、徳川家徳川家康についた東軍の武将の一人というところになります。なるほど。
その文化人でありながらまた武将でもあるという、
はい、
大変なんか魅力的な人物なんですけれども、なんかそういういろんな歴史的な背景を今回お祭りの中でもいろいろと再現されるということなんですが、
はい、それね、ちょうど明倫小学校の5年生の皆さんにお世話になっておるんですが、本年で7年目になるんですが、前夜祭に、
はい、
講談という形でですね、
はい、
雄斎さんの今米山さんがお話しいただいたようなことも踏まえてですね、
はい、
4年生最後の春休みをから練習を今日に至るまで今やっとるというような今経緯がございます。
なるほど、はい、もう5年生になる前の春休みから
ですね、はい、まあ、有志の諸君でございますが、本年は13名の方に、
13名の、わあ、これ楽しみですね。
楽しみにしてください。
講談ということで、前夜祭18時50分からテーマは田辺城籠城の一石ということで、 いやこちらもねぜひ注目していただきたいんですが、そうなんです、実は舞鶴細川遊祭田辺城祭りというのは当日の、本祭り22日日曜日だけではなくって、この21日土曜日の前夜祭も行われるということなんですけれども、はい、あと他にも何か見どころがありましたら教えてください。
はい、舞鶴市内の、幼稚園保育園の方々に絵を描いていただいたものを、
はい、
と絵灯籠として430少しですけども、並べて7時から点火します。その中で、遊祭歌舞伎としてよさこいの団体さんが3団体、それから先ほど言いました明倫小学校の講談、
はい、
そして、三つ幼稚園の舞鶴八景の昭和という形のものをイベントとして2時間組んでおります。
18時から20時まで、はい、結構ぎっしり盛りだくさん、
ね、そうですね。
ですね。このなんか園児さんの絵灯籠というのはもともと何か鎮魂、東日本大震災の鎮魂の思いもあってということなんですが、
そうです、はい、ちょうど震災があった年に、
はい、
この祭りをやるべきかやらざるべきかというちょっと議論になりまして、よそではだいぶイベントごとを縮小されたり中止されたことあったんですけども、この祭りはとりあえずやろうと、その代わり募金活動もしましょうと、そして鎮魂のための何かをやろうという形で今回その考え出されたのがその絵灯籠というもので、
はい、
送りみたいな形になりますけども、そういうふうな形のイベントを作り上げたというものです。
これも何か今年も特別な意味がありますよね、はい、ということで今日は舞鶴細川遊祭田辺城祭り実行委員会の皆さんにお話を伺っておりますが、ここでちょっと一曲お届けをしたいと思います。エレナコチャッタラジオ、今日は第25回舞鶴細川遊祭田辺城祭りについて、実行委員会の皆様をお迎えしてお話をお聞きしております。さあ、それでは引き続きということなんですけれども、先ほど園児さんの絵灯籠のお話で、ね、今年も熊本の震災がありましたよねっていう話を今ちょっとねミュージックブレイク中にさせていただいてたんですが、実行委員会の皆さんの方でも何かそういったところに思いはありますでしょうか。
そうですね、当時ね平成24年ですけども、
はい、
今中学3年生の子が子供たちが5年生の時、
はい、
細川盛弘様、佳代子様ご夫妻が、ね、いただきまして、熊本といえば加藤清正さんのお祭り、京都の舞鶴へ来て私たちの先祖の祭りをやっていただけるんだということで、ね、喜んでいただいた、そういう、まあ、思い出があるんでございますが、それ以来特に佳代子夫人には2度3度お祭りにね、
はい、
来ていただくようなことを聞かれまして、はい、まあ、そういったことも考えまして、私どもとしてもこの熊本震災一言ではないような気がいたしております。そんな意味で、日本赤十字社さんの方、
はい、
窓口になっていただきましてですね、今回のこの、まあ、お祭り期間中でございますけども、はい、またお呼びかけさせていただいて市民の方のご協賛いただけたらと、
はい、
こんなふうな思いは持っておるわけでございます。
ね、やっぱり その、はい、そういったゆかりのある何かこうつながりのあるというところからもですね、今回日本赤十字社京都府支部の方々による災害時における救援物資等の展示が行われるということで、これは毎年行われているそうなんですが、今年に限っては22日日曜日の日に会場内で募金活動をされるということですのでね、はい、皆さんもしよかったらいやぜひご協力をいただけたらなと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さて、この舞鶴細川遊祭田辺城祭り、22日がいよいよ本祭りということで、朝の8時から、午後のこれは失礼いたしました、朝9時からですね、
はい、9時ですね、
9時から行われるそうなんですが、こちらもまた見どころを教えていただけますか。
はい、 ですね、このお祭りの古紙 の細川遊祭行を、いろんな形で芝居を通じたり、
はい、
行列なんかで表現するという祭りですので、一番最初の9時の時点で、
はい、
開門という形で武者が出入りするような形のお芝居がございます。そこから始まりまして、
はい、
古今伝授の芝居があったり、
で、
戦勝祝いの行列、大行列が出たりとするようなものがあります。で、去年から始まったのが芸屋台、今年は5期出ますけども、
5期、
はい、町内の芸屋台ですが、その上で子どもたちが、
はい、
田辺老城という演目の子ども歌舞伎をされます。これについて詳しいのはここ担当におります副実行委員長の堂本なんですけど、そっちから話してもらった方が詳しいんですが、
あ、はい、まあ、これ昨年から始まりまして、手探り状態でございます。
あら、
うん、で、私が子供の頃にはそれこそ弁慶義経とあたかの関というような、そういう題材の芸屋台を、はい、まあ、見た覚えがあるんですけども、
うん、
そういった伝承者が途絶える状態なんでしょうね。そこでなんとか、まあ、今米山さんがおっしゃったように、子どもの芸屋台を中心にした復活というかね、そんなことを、まあ、ちょっと思いを持って、
はい、
まあ、本年度も引き続き やらせていただいているということでございます。
なるほど、はい、魚屋、新町、竹屋、寺内、丹波、この5つの地区から、はい、出されるんですね。これ子どもたちっていくつぐらいの子がされるんですか？
小学生でも、まあ、低学年の子どもたちにお世話になりたいなということ、中心的にはそんなことでございますね。
この、はい、子ども歌舞伎は10時半から公園広場で行われるということですのでね、ここもぜひ見どころかと思います。松本さん、これと同時に行列の出発儀式が行われるということなんですが、こちらも見どころですね。
ぜひともこれを一見できる場面やと思うんで、皆さんに見てほしいと思うんですけども、私は見たことないんですけども、
はい、
まあ、他の用事ばっかりしてますんで、なかなか見るのが難しいので、一度見たいな思うんですけども、ぜひとも皆さんに見ていただきたいとはように思っております。しかし、
はい、
どういうか何祭りかね、京都のお祭り、
葵祭りですか、
祇
園祭り、
祇園祭りで、
はい、綱切りがあるんでしょう、うん、出発儀式の、
はい、
縮小版と思ってもらったわけです。それを合図に行列が出発すると、
うわ、
真剣で綱を切って、子供に切っていただくということで、それと合わせて行列が出発するという形を取ってもらっておるようでございます。まあ、それから
真剣まがいのもの、
真剣
は使いませんもんね。
真剣まがいのもんで、
それで、まあ、お父さんお母さんが後ろでこう抱えて、はい、まあ、大体こう実際に刀を振るのは子供なんですけど、後ろで大人が補助して綱を切っていくということです。よほどのタイミングでないとうまくいきませんので、はい、ちょっと工夫はしてあります。
これもあれね、はい、なかなか
そうですね、
の難しいみたいね、心を合わせるのがなかなか難しいみたいで、それの練習を子どもたちもしてもらってる。
君のご用意はいかがというようなことで、
はい、
バッと切っていただいて、
お、はい、
それを見届けて、
はい、
隊列が出発していくと、公園内をずっと大きく、はい、ご披露しながら出発していくので、ぜひその場面も、
はい
はい、見てやってほしいと思います。
これはぜひ見ていただかないといけないですね。22日日曜日、本祭りの日の10時半です。10時半に、芸屋台、子ども歌舞伎、田辺老城と、また今綱切りの、ね、お話がありましたが、行列出発儀式ということで、皆さんぜひこの10時半、まあ、9時から来ていただきたいんですけれどもね、どうしても9時から行けないという方は10時半、ここだけはめがけて来ていただきたいと思います。さあ、それではちょっとお知らせを挟みます。今日の七子チャットラジオは、第25回舞鶴細川遊祭田辺城祭りについてゲストの皆さんからお話を伺っております。さあ、それではもう時間の許す限り この魅力についてお伝えいただきたいと思いますが、1時30分からですね、稲富鉄砲隊子孫の方が来られるというふうに書いてあるんですが、これは一体どういうことでしょうか。
はい、細川家にいわゆるこう使えていた方が4人ほど同乗の時にですね、はい、おられた様子でございますね。これね、鉄砲をね、撃てどもね、やはり相手にあまり打撃を与えてないはずでしたんですね。それが分かったのが、竹を束ねたものをですね、前面に出して、
はい、
それに気がついたいわゆる稲富のそのお弟子さんがですね、雄斎さんに、
はい、
殿、こういうものがありますと、射抜き玉というもの
を、射抜き玉、
はい、それでね、打ち込みますと、その竹束がね、いわゆる鉄砲が届いたわけですな。死傷者が出始めたわけです。1万5000の兵の相手側にね、でこれで恐れをなしてか知りませんけれども、攻めてこなくなったというようなことがありましてね。ただご存じおきの通り、
はい、
39万9千石になられたわけですけれども、九州の方に忠興公が、
は
い、いわゆる依附されたわけですね、
はい、
武前文豪というところに、その時に家来衆も皆行かれたので、一緒について行かれたので、舞鶴にそういう子孫の方はおられるのでございますけれども、その子孫の方が岡山においでになると、
はい、岡山に
いうようなことを聞き及びまして、本年で3回目ですかね、おいでいただいとるようなことも聞き及んどんでございますけれども、はい、それが、
はい、来られる、
来られると
へ
いうことで、雨天の場合も、
はい、
披露していただくようになっておりますので、雨天の予定は全くしておりませんですけれども。
いや、確かに、はい、でもね、万が一の雨天の場合でも、この稲富鉄砲隊の子孫の皆さんのこの、号砲とお読みするんでしょうか、はい、うん、こちらの鉄砲隊の演舞はですね、外で行われるということですので、ちょうどね、今雨天の話が出たんですけれども、まあ、念のため雨天の場合というのはどこで行われるかというのをお伝えいただいてもいいですか。
はいはい、雨天の場合は西市民プラザにおいて9時からだいたい午前中いっぱいをかけて、はい、晴天の日の内容をちょっと縮小したような形で、行列がないんですけども行います。
はい、
その後、田辺城のその広場の方で、公園の方で稲富鉄砲隊の岡山鉄砲隊の演舞を同じ時間1時半から行います。
はい、なるほど。もうこの稲富鉄砲隊の演舞だけは雨でも晴れでもありますよということですね。はい、22日本祭りの日の1時30分からです。これもぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。ということで、もうまだまだね、いろんなお話を伺っていきたいんですけれども、先ほどね、芸屋台の子ども歌舞伎のお話をしていただいたんですけれども、ちょっとここに関する思いの部分をちょっとお伝えさせていただきます。この地に子ども歌舞伎が途絶え、指導者もいなくなった今、復活を願い、さらに他にないものを新たに作ろうと、子ども歌舞伎田辺老城は考え出されましたということでね、先ほども熱く語っていただいた部分だったんですが、ちょっともう一度お伝えさせていただきました。さあ、それでは今日は大変貴重な時間をいただきまして、お話を伺ってまいりましたが、最後にお一人ずつですね、この田辺城祭り第25回舞鶴細川雄斎田辺城祭り、ぜひお越しくださいという熱いメッセージを、まずは実行委員会会長松本昌司さんからお願いいたします。
はい、21日の土曜日ですが、前夜祭、また本日22日の日曜日9時から、ぜひとも皆さんおいでいただきまして、1600年の関ヶ原の戦いの前のガラシャ夫人が大阪のというか細川屋敷で自害いうんですか、ちょっと亡くなられて、その死者が来るところがこの田辺城祭りの一番初めでございますので、
はい、
そこから最後まで見ていただいたら、この時の様子が しっかり勉強できると思いますので、ぜひともお越しいただきまして、新谷学お祭りを参観していただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは副実行委員長の堂本さん、お願いいたします。
はい、もう会長が今おっしゃった通りでございます。大殿、大殿一大事ですぞと始まっていく前夜祭の講談、また見てやっていただいて、その続きで本日もお待ちいたしております。どうぞよろしく。
はい、ありがとうございます。それでは最後に事務局長米山隆一郎さん、お願いいたします。
はい、あのお二方が長々と喋られたので時間も限られていますので、一言だけ、まず、集え都内ファイハンシということで、集え舞鶴市民という祭りとしてやっていきたいと思いますので、はい、そうですね、どうか皆様、ご来場お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということでありがとうございます。この細川雄斎さんにまつわるですね、いろんな歴史、今日お時間の中でなかなかじっくりとお伝えできませんでしたので、ぜひこの歴史について深めていただくのはですね、このお祭りの中でしっかりと第1章から第4章まで籠城ということでございますのでね、皆さんもぜひ22日日曜日、そして21日土曜日の前夜祭はこの舞鶴公園に集っていただきまして、第25回舞鶴細川雄斎田辺城祭りを週末お楽しみいただければと思います。本日お越しいただきました舞鶴田辺城祭り実行委員会会長松本昌司さん、副実行委員長堂本正義さん、事務局長米山隆一郎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。